れですね、一回休むとなんかすごく久々な、
ああ感じしますね。
やっぱ気はしますね。なんかもう一回休むと、うん、ワンチャン次回ないんじゃないかって気を毎回するんですけど、
僕も思うんですよ、それ。ちょっと隔週の恐ろしさっすね、これ。
そうですね、なんか一回休むとなんかやっぱほぼ一月空くじゃないですか、
まあ、もっと言うと一週空くと縁切れるんじゃないかとか思っ
ちゃう。ああ、なくもないですからね。うん、一周空くとなんかもう二度と連絡取らないんじゃないかってぐらいの、やっぱりそのなくはないなっていう、
まあでも人間なんてそんなもんですからね。
そんなもんですからね、
うん、
ああいいんですよ、そんなもんでいいと思います、人間なんて。
そうそうそう、いやだから一周休んでると、まあ、世の中ガラッと動くというか変わりますね。
あなんか ありすぎて、
はい、
なんか鳥山明死んだの去年だっけなみたいな感じは。
そうそうそう。
あしますね。
まあさすがにね、鳥山明で育った世代としては、
うん、そうですね、
まあ、ある種お父さんが死んだよりもちょっと来るものありましたね。
ああ、やっぱ鳥山明と高橋留美子に関しては、
うん、
こんなに漫画家みたいな顔してる漫画家いるってぐらいの漫画家顔じゃないですか。
あ、そうっすね。
こんなになんか古き良き陰キャみたいな顔してるじゃないですか。
うんうんうん。
なんか一人やっぱ代表格が、行ったなって、虚勢オツってやつですね。あんなに漫画家顔してる漫画家っているかなっていう。
ああ、確かにそうっすね。
で、割と若かったじゃん、60何歳とかじゃないですか。
はいはいはい。
だからまだおじいちゃんとまで行ってないから。
うん、確かに。
漫画家顔のまま死んだなっていう感じはすごく思いましたね。あんなに漫画家顔の人ってあんまりいないですからね、漫画家で。
漫画家、そうっすね。でもまあ、他の漫画家の顔もよくわかんないみたいなところありますけど。
でもあんなに、まあ、俺の中で高橋留美子もやっぱそうなんですけど、あんなに漫画家顔かねえっていう。
漫画を描いてそうね。
あれはなんかちょっとあれも漫画家顔ではあるんですけど、
あの人が漫画家顔の定義になっちゃったんじゃないですかね。
いやでもなんか手塚治虫に関してはちょっとやっぱあのベレー帽がちょっと字が強えなこいつっていう。ちょっとなんかちょっと字が強めですよね、あのベレー帽は。
あでも確かにそうっすね。他の人でベレー帽かぶってる人あんまりいないっすもんね。
ベレー帽かぶったまま銭湯行きそうっすもん、ないっ
す。字が強いっすね。
相当字が強そうじゃないっすか。どこにでもかぶってきそうだから、ちょっとなんか、そうですね、ちょっとね、なんていうんですか、漫画家ってよりは、なんでしょう、ちょっと自分で自分を分かってるというか、ちょっとね、
そうですね、
手塚治虫もまあそうですけど、なんかいろいろありすぎて、
そうですね、漫画、まあ、時系列はちょっと無理なんであれですけど、まあ、漫画つながりで言うと、まあルシータ・ロムスカ・パロウル・ラピュタの中の人が死んだとか。
ああ、フルネーム言う人あんまいないですか。そうですね、
らしいっすね。
まさかね、大谷翔平が違法賭博であんなことになるとはって。結婚したばかりのごたごたで。
なんか、足引っ張るあれもなんかスケールでかいっすね。
そうですよね。 やっぱね、何が起こるか分かんないっていうのは本当に。
あんなに膨らませれるもんなんですか？
まあ、暇なんでしょうね。本当にどうでもいいし。私野球見ないからなのかな。
まあ僕もそうなんですけど、
野球って、だらだらやるじゃないですか、あいつら。
うん。
なんかもっと、バッターボックス立ったら15秒以内に終わらせてほしいんですよね。
ああ。
長いというか、一回長いし。
あ、でもね、なんか最近あれらしいですよ。ルールがちょっと変わって。
ええ。
なんかアップデートしてるらしいんですよ。そのゲームスピードもっと短めにみたいな。
ああ。
で、ピッチャー早く投げろルールみたいな、できたらしいですよ。
ああ、いや、まあ、うん、まあそうですね。じゃないとあれ、長いし、ワンゲームが。
うん。
サッカーもそこなんですよ。
ああ、まあサッカー長いっすね。
サッカーってその、ゴール前だけじゃないですか。
うん。
で真ん中でなんか結構ポンポンやってる時って、
うん、
なんかみんな無理してわーって言ってる気がして、なんかもうね、見てらんないんですよ。なんかもうみんな無理してんな、みたいな。だから、あれ、ゴールとゴールの間なんか30メートルぐらいにすりゃいいのに。
あー、なるほどね。
その中になんかね、5人ぐらいのチームで、まあそれがフットサルか。
あ、そっか。
フットサルでいいよ、もう。
まあフットサルでいいっすね。
フットサルだったらね、今のサッカーコート一面あれば、
うん、
多分同時に6試合ぐらいできるじゃないですか。
もう確かに能率もいいですね。
だからね、ワールドカップとか1日で終わるんじゃないですか、うまくやれば
イベントとしてどうなんですかね、それ。
ほら、卓球の試合もそうじゃないですか。
うん、
どんどんどんどんコート少なくなっていくじゃないですか、決勝に連れるんですよ。
ああ、確かにそう
です
ね。
あの方式でやればね、なんかほら、スタジアムもいっぱい入るしさ、
うんうんうん、
いろんな国の人が。
ああ、そうですね。
盛り上がるんじゃないですか、そっちの方が。
まあ、コンパクトにしていくのはいいですよね。
ね、なんか、イングランド戦見ながら横で違う国の試合見れるとか、結構良くないですか。
ああ。
フットサルだったら。
はいはいはい。
あんないらんでしょ。
でもスケール小さくなりますよ。
スケール、じゃ慣れですよ。人間何でも慣れますから。
あ、まあ、慣れ、まあそうですね。
そうなっちゃえばもう受け入れるしかないんでね。
まあ、例えば、そうですね。僕全然見たことないですけど、アメリカンフットボールとかで、
はい、
スケールちっちゃいとマイケル・ジャクソンとか下から飛び出してもなんかあんまりわーってならないんじゃないですかね。
ああ、アメフトね。アメフトはなんか派手だから、
うん、
まあ見れますね。まあでも試合長いですけどね。もっと短くていいと思いますけど。
あ、あれも長いんですね。
だから、先に1点取った方の勝ちとかにすればいいんですよ。
あー、緊張感ありますね、それ。
緊張感ありますよね。ワンミスも許されないじゃないですか。そうすれば、バスケだって、
うん、
先に1点取ったの勝ちって言ったら、もうみんな目血走ると思いますよ。
あ、確かに。バスケ100点ぐらい入りますからね。
100点ぐらい入るじゃないですか、あれ。いらないっすよ。あと、ほら、選手も疲れないし。
あ、
怪我も減るし。
そうですね。
そうすればもっとね、私もそうすればスポーツ見れるかも。
うんうんうん、
やっぱなんかその、なんかやっぱどっか真剣味がないというか、
うんうんうん、
なんかどっかなんか、相手の敵チームを称えるとか、
うん、
すんなよって思います。殺すぐらいの勢いで言ってほしいんですよね。
もうちょっと殺伐とした方がいいかもしれないですね。
ちょっとね、なんか、
うん、
スポーツマンシップって言葉自体が、
うん、
そもそもスポーツにスポーツマンシップがないっていう前提で、
うん、
そもそもスポーツマンシップがある前提だったらスポーツマンシップって言葉がないと思うんですよ。 わざわざそんな言葉作らないと思うんですね。
ああ、まあそうですね、うん
うん。スポーツマンシップって言葉を作らないと、スポーツマンシップがないから、スポーツマンシップって言葉があると思うんですよ。
うんうんうん。
いらないと思ってたから、俺。
うんうん。
うん。スポーツマンシップなんて。
ないと、結構乱闘とか大きいんじゃないですか。
いやー、いいんじゃないですか。
なんか、
でも先に1点取ったらおしまいやったら多分乱闘する時間ないと思うんですよもうおしまいだからそこで。
うーん、
うん、
あ、そういうスポーツあってもいいっすね。
いいと思いますよ。
うーん、
やっぱ長い、スポーツの良くないとこはやっぱ長い。
まあ長いっすね。
うーん、そこですね。あとやっぱほら、長いとやっぱ体力作らないといけないから、
あ、
その体力のある人しかスポーツできなくなるじゃないですか。
はいはいはい。
そのやっぱ一点集中やったらワンチャン体力なくてもスポーツ選手になれるじゃないですか。
うんうんうんうん、
うん、平等ですよね。
あ、そうか、だからオリンピックの100メートル走は見れるんですね。
あ、そうです、あれいいですね。 あれはもうすごくいいですよ。
あの
すごくバカっぽいし、全部がバカっぽいし、
もう本当にめちゃくちゃ少ない可能性ですけど、ワンチャンありますからね、あれ。
ワンチャンありますからね。
うん。
あれもうワンミスで終わるじゃないですか。
足つったとか言う人もいますからね、あれ多分。
いますからね。
うん。
だから、やっぱあれはいい、すごくいい競技ですよね。
10秒以内で終わりますからね、あれ。
そう考えるとオリンピックって見れるの俺そこかもしれないですね。すげえバカっぽい。あの、ハンマー投げとかすげえバカっぽい。この重い球遠くに飛ばした人の勝ちっていうことじゃないですか。
あ、シンプルですね。
すげえバカっぽくていいですよね。すぐ終わるし、うん、やり投げとかすげえ分かりやすいじゃないですか。
うんうんうん、
ルールもクソもない。
ああ、確かにそうですね。
ああ、オリンピックは、まあ、オリンピックもやっぱ私長いの見れないですもんね。
まあ、マラソンとか見れないですね。
ああ、マラソンなんてオリンピックあるんですか。分かんないですけど。
あ、ありますあります。
あるか、そうだよな、うん、マラソンなんて、
いやー、フルで見たことないですね、一回も。
なんかそのイメージだと、そのお正月に親戚のおじさんたちがみんな箱根駅伝見てるみたいなイメージあるじゃないですか。クソつまんねえなーってずっとちっちゃい頃見てたんですね。
はいはいはいはい。
大人になったらこれが面白くなるのかなと思ってたんですけど、一つも面白くないです、あれ。やっぱり。
でも箱根駅伝ってあれじゃないですか、リレー方式なんじゃないですか、あれ。
そうですよ、リレー方式ですよ。
だから駅伝ですから。ちょっとおもろいんじゃないですか。
あれ、二日ですよ。二日間かけてるんですよ。
二日やるんでしたっけ、
往復で、往路と復路で。
へぇー。
はぁ、あ。な、大学生が走ってるのを見て何が楽しいんだっていう。
あ、悔しがる姿とか。
あ、だから他にあいつらマラソン以外何もしてないから
、うん、
あれで喜ぶか、あれで悔しがるしかないんですよ
まあそうですけどね、それしかやってないんで。
それを見せられてもね。
あ、でもすごいですよ、なんか沿道とかすごい人じゃないですか。
あ、まあ、絶対徳光さん毎年映りますしね
へえ
徳光さん、箱根駅伝が好きすぎて、
うん、
あの、箱根駅伝の通路沿いに家買いましたからね。
ガチ、ね、
ガチ勢ですから。
へぇー。
だから、そのなんか、みんなやっぱ見てたから、
うん、
あの、何がこれ楽しいんだろうなってずっと思ってたんですけど、
うん、
今考えれば、正月あれ以外にすることなかったんですよ。あの時の大人たちは。
そっか、なるほど。
うん、で、親戚集まる、から
うん、
まあ、親戚って言ってもたまにしか会わない他人ですから話すことがないから、それでなんか間を埋めてたんだなって今になったら思いますけど。
そういうことか。
そういうことですよ。あんな面白くもなっとうないよ。
あ、マラソンね。
あ、
マラソンはまあ、あれこそやった方が面白いですよね、どっちかっていうと。
まあそうでしょうね、
うん、
あ、まあ、ああ、そうですね。あれはまあ、ただ自分を追い込んで楽しいものなんでしょうけど。
なんかマラソン、フルマラソンやると、
うん、
もう体力とか気力とかが限りなくゼロになるんで、
ええ、
ゴールした時になんか 人間大好きってなるらしいですよ。
ああ、まあ LSD と一緒ですね、要
は。ああ、そうかもしれないですね。
じゃあ LSD、LSD やれや。ああ、体に悪いしね、マラソン。
ああ、よくはないですよね、あんなに。
みんな体に悪いって分かってやってますからね、あれ。
ああ。
その、まあ、マラソン大会結構いろんなとこであるじゃないですか。そういう市民マラソンの大会みたいなの。
はいはい。
東京マラソンとか。
うん。
あれ、スタート地点の、ゴミ箱見ると、もうみんな、もう、走る前にみんなロキソニン 1C って行くらしいんですよ。
あ、へぇ、
うん、じゃないと痛くて走れないから途中で。だからもう、あらかじめもう、オーバードーズして、ロキソニン。だから関節とかやっぱ痛くなるらしいんですよ、ずーっと走ってると。
あ、そっかそっか。
うん、フルマラソンってなると。だからもう、すごいらしいですよ。スタート地点のロキソニン。
あ、本当ですか。
あれ、1回2錠ですけど、1シート8錠あるんですけど、
はいはいはい。
もう8錠入ってないのがもうボコボコ捨ててやるっていう。
やばいっすね。
やばいっすよ、あの大会、マラソン大会ってものは。
ジャンキースポーツじゃないですか。
いやー、まあ、だからね、まあ、体にはもう良くないっていうのははっきりしますからね、マラソンは。適度な運動じゃないんでね、あれ。過度な運動なんでね。
いやー、やっぱ、ゴルフあたりっすか？
あー、ゴルフってスポーツって感覚ないですもんね。なんか、遊びというか、おしゃべり、お散歩しておしゃべりして、たまに球打つみたいな感じですからね。
なんならたまに車乗ってますしね。
そうですね。
うん、
なんなら乗ってますね。
あれいいっすよね、でも。
俺一回でもゴルフやろうとして、俺持ってんですよね。ゴルフクラブ、ワンセット。楽しいのかな？なんかでもあれは見た目楽しそうじゃないですか。
あまあでも、すごい単純に言えば玉入れなんで楽しいんじゃないですか。
楽しいじゃないですか。なんか派手なゲートボールというか。
うんうんうん、
うん。めっちゃ玉飛ぶし。
ホールインワンなんかした日にゃみたいなとこあります。
あー、すごいでしょうね。
うん。
私一回ね、それでコースも回ったんですよ。
へー。
うん。コースも回って、なんのそのルール、襟付きのシャツ着ないといけないとか。
うん。
何も知らずに行ったもんだから、私なんか T シャツとジーパンで行ったら、コース周り終わったらすげえ怒られました、これ。ダメですよ、次回からって言われて。
あんまそうっすね。
あ、ダメなんだ。
T シャツってあんまり見たことないような気がします、ね。
そう、なんか一応、襟付きと、
うん、
ズボンとかなんか正しい靴があるらしくて。
へぇ
ー。ジーパンにスニーカーで T シャツ行ったらなんかすげえ怒られました。
怒られるんだ。
楽しかったですけどね。
でもいいっすよね、多分ゴルフって、
うん、
のんびりしてて、
そうですね、のんびり、そう、すごいのんびりしてるから、まあ、スポーツって散歩ですけどね、あれ、
うんうんうん、
うん、まあ、あれはまあ楽しかったですけど、
うん、
スポーツね、
まあでもゴルフやるなら僕パターゴルフでいいっすわ。
ああ、あれも楽しいと思いますよ、
あれも楽しいんで。
ああ、まあ、あとはかっこよさだな。
うーん。
ああ。
うんうんうん。
だって、ジョーデンさんもサーフィンやってるじゃないですか。
ああ、そうっすね。
ああ、サーフィンが仮にかっこ悪かったら、多分やってなかったと思うんですよ。
ああ、絶対やってないっすね。
絶対やってないじゃないですか。
まあ、やっぱり、僕、何かを始める動機って、モテる、モテそうだからとかなんで。
ああ、あれでしょ？稲村ジェーンを見てやろうと思った。
見たことないですけど、まあでもそんなような感じですね。
あ、まあ私も一回も見たことないし、その稲村もジェーンも意味は分かんないですけど、地名なのかなと思ってますけど、稲村って。
まあただ一言言えるのは、モテましたね。
やっぱまあそう、下駄、結構高めの下駄履けますからね。
そうそうそうそう。
あ、やっぱりその、ウェットスーツをベランダで乾かしてるときに、私サーフィンしてますってこう、周りの人に、喧伝して回ってるようなもんですからね。
うんうんうんうん。
あ、
やっぱどっかでこう、自然と、大自然と戦ってる感を少し出すっていうね。
あー、そうですね。
うん。
やっぱサーフィンは私もかっこいいと思いますもん、見てて。
あー、そうっすよね。うん、なんかかっこいいっすよね。
うん。かっこいいし、まあその、なんか、 微妙に難しいところとかもちょっとスポーツ感あっていいですよね。
うんうんうんうん。
パッとはできないじゃないですか。
あと、なんでしょうね。なんか、台風の季節になると、ちょっとサーファーってピリピリしだすんですよね。
あ、波が大きくなるから。
波が大きくなるから。
ああ。
だから、そのぐらいのシーズンになると、ちょっとこう、なんていうんですかね、コンパじゃないですけど飲み会とかで、
ええ、
ちょっと女の子にちょっと台風を匂わすんですよね。
台風を匂わす。
台風を匂わすんですよ。
台風をそれ自然にいけるんですか。
いけますね。
台風を匂わせられるんですか。
匂わせられますね。あの携帯一つで。
ああ、うん、明日かなーとか。
何見てんの。って言われたらちょっと天気アプリっつって、
うん、ああ
なんでっつってちょっと台風の動きがさみたいな
ああなるほどね。まあ、うん、あそれでまあちょっとサーフィンでみたいな。
うん、
ああまあね、
いいっすよ。サーフィンは未だにいいなと思いますね。一生やらないですけど。
ああ、スポーツな、スポーツ。スポーツってそもそもの語源が暇つぶしって意味ですから。
そうなんだ。
そうです。運動って意味じゃないですよ。
へえ、
もともとは。だからほら、スポーツ新聞に、釣りとか囲碁の情報載ってるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
うん。あれも暇つぶしですから。
はあ。
うん。
ああ。
運動って意味ではないです。
あ、面白いっすね。
うん。だからまあ、囲碁な、囲碁。
うん。猫背になりますよ。
それは自分次第じゃない。まあ、猫背になりそうですけど。
うん。あと、撫で型にもなりそうですね。
あ、撫で型にもなるでしょうし。
うん、
考え事をしているときにセンス噛みそうにもなりますよね。
まあ、囲碁、将棋、まあ、まあ、プロならかっこいいですけどね。
ああ。
素人がやっててもちょっとかっこいいスポーツ。まあ、サーフィン。まあ、スケボーはちょっと、難しいですかね。
スケボーはちょっとね、あれはなんていうか、もう本当20代までの専売特許感がやっぱ強いんで。
ありますね。
ああ、ちょっとね、ちょっともう無理かな。
かっこいいスポーツか。
ないな。
ボクシングですかね。
ボクシングか。
昔職場に僕よりも10センチ以上背低くて、まあ、身長ってどのくらいかな、160センチぐらいで、その人、でなんか見た目もそんな、まあ、簡単に言うとかっこよくなかったんですけど、なんか風の噂でボクシングやってるっていう噂をキャッチして、でその人に聞いてみたらジム行ってるって聞いた瞬間になんかかっこよく見えましたね。
あ、ボクシングか。ボクシングも、
でもなんか昼休憩にシャドーボクシングやってるって聞いてから、なんか全然かっこよく思わなかったですけど。
ボクシングか、なんだろうな。わかんないですけど、私多分その趣味っていう趣味って多分ない気はするんですけど、別にそんな暇って思ってないからだと思うんですよね。
あれ、ゲームはどうすか？
まあ、ゲー ームぐらいですかね。
うん。
あ、趣味っていう趣味。
あれはいい趣味っすよね。
まあいい趣味ですね。
うん。
ああ。ほんとパッとできるし。
そうそうそうそう。
うん。そんな金もかからんし。
まあ自分次第ではね、全然人とコミュニケートできる、うん、バンバンコミュニケートできる
ものだし。いや、ほんとそうですよ。
うん。
ああ。ああ。ああ、まあでもそうか、本当にその趣味らしい趣味って言ったら、ゲーム、
うんうんうん。
ゲームぐらいかな。まあ、ゲームってか、本当に私エーペックスしかやってないですけど。
ああ、でもそうっすね。僕もそうっすね。
ああ、ジョイさんまだやってんすか、やってんすかってのは変んですけど。
ちょっとね、最近は少し、あの、お忙しいので僕。
あ、そうなんですか。
ちょっとやれてない日もあるんですけど。
ああ。
まあでも、エイペックス上手くなりたいってずっと思ってますね。
エイペックスはね、その、なんて言うんでしょうね、この程よいというか、
うん、
程よくない難しさ。
ああ。
がっつりむずいっていう。
うん。
あ、
そうなんですよ。
もうね、私は、本来であればね、
うん、
どっちかっていうと、シミュレーションゲームとか、その、まったりするゲームの方が好きっちゃ好きなんですよ、本当は。
あ、へぇ
ー。あー、でもさ、やっぱ、ゲームをやってる以上、
うん、
この、エーペックスから逃げた人と逃げてない人っていう、大きなやっぱりあるんですね。
うんうんうん。
あー、なんかね、こう逃げちゃいけないっていう、
あ、
うん、一心でほぼやってるんで。
落ち武者さん言ってましたもんね、
うん、
エイペックス、自分がエイペックスできないはずがないっていう、
ね、あ、そうそうそう、はずはないし、まあ、やっぱり、いや、ずっとやってると上手くなるんですよ、これ。
ああ、うん、
うん。だから、早く飽きたいんですよ、俺は。
ああ。
早く上位帯に行けて、上位で行けるようになったら多分、やっと飽きれると思うんですね。
うんうんうん。
うん。本来私は信長の野望とかやりたいんですけど、
うん。
まだちょっとこの、エイペックス上位帯行けないのに信長の野望をやってていいのかっていう。
ああ。
うん。ずっと頭に後ろにそれがあるもんで、それやっぱ邪魔なんですよ。
はいはいはいはい。
で、一旦ちゃんと上手くなってからじゃないと他のゲームできないんで。
確かにそうっすね。上位帯行ってなくて信長の野望行ったらそれ逃げっすね。
そうなんですよ。
うん。
うん。まあ、あとこれできれば、大体の2体のゲームできるんで。
ああ。
幅がグンって広がるんでね。
うんうんうんうん。
いやー、そう。そうなんですよ。で、やっぱりずっとやってるとなんか、やっぱそのフレンドみたいな人、やっぱ徐々に増えてくるんですけど、
うん、
なんかちょっとやろうと思って入った時にそのさあ、この人とこの人はちょっと誘ってきそうだなってなったら、
うん、
一旦ゲーム落としますけどね。
あ、へえ。
あ、めんどくせえ、めんどくせえってなって。
はい、うん。まあ気分もありますもんね。
うん。ちょっと訓練場20分やって終わろうとか、そういう時もありますけど。
はい。
うん。あの、やっぱ俺、その、ラーメン屋で顔覚えられるともう行きたくないそのラーメン屋。
あー、なるほど、なるほど。
うん。それに多分似たような感覚なんでしょうけど。
うん、うん、うん。
うん。あ、ちょっと違うっていう。あの時は盛り上がったけど、今日盛り上がるとは思うなよって、どっかにあるんで。
あ、確かに。
あの時の俺を今日求めてくんなよってなると、やっぱりちょっと一旦ステイでってなるんですよね。
いや、まあ、エーペックスは面白いっすね。
エーペックスはね、
面白い。あんな動きがキビキビしてるゲームってあるんですか？
ないことは、いや、ないな。
あんなキビキビ。
ないな。
極めればもう、
まあ、キャラコンゲーって言われるぐらいですから。
そう。極めたらもう動き見えないみたいな風になるゲームあるんですか？
わかんないです。だってあれ、試合出ないでずっと訓練場でキャラコン練習してるだけの人とかいますから。キャラコンゲーって言われる。あんなにね、
うん。
うん、なんていうか スパスパ動けるというか、
うんうんうんうん、
あの爽快感は、いやー、ほんとよくできてるゲームなんだな。
ちょっと、ないんすか、これから出てこないんすかね、エイペックスは余る。エイペックス2っすか。
まあもうずっとアップデート、もうほぼ毎週アップデートしてるんでね、2とかそういう概念ないでしょうけど。
そっか。
大体ね、その、新しいそういったゲームが出て、一瞬バッて盛り上がって1週間ぐらい話題になるんですけど、結局エイペックスに飲まれるっていう。
ファイナルズとかですか？
ファイナルズなんてもう一瞬でしたからね。
あ、
もう誰もやってないんじゃないですか、あれ。
オーバーウォッチぐらいですか？
オーバーウォッチ民もいますね。オーバーウォッチ民もいて、実はフォートナイト民もいますけど。
なんかエイペックス勢がオーバーウォッチに流れてるっていう噂を聞いたんですけど。
いや、もうそれも、結局、エイペックスは実家なんですよ。結局、で、ちょっと上京するんですよ。ですぐ帰ってくるんですよ、あいつら。もう何回繰り返すんだっていう。何度オーバーウォッチに流れて、何度フォートナイトに流れても、結局やっぱみんな帰ってきちゃうんですよ。やっぱ爽快感とよくできてる感じだと、音のクオリティとか。
でもやっぱあるんですよね、その、フォートナイトが実家っていう人もいるんですよね。
まあ、いますけど、
うん、
いますけど、やっぱずっと横目でエイペックスは見てますよね。
あ、へぇ、
うん。で、エイペックス民は横目でフォートナイト見てないですから。
あ、見てない感じありますね。
なんていうの、やっぱずっと憧れてないふりをしてる、だけで、絶対に。見てはいます。あれもよくできたゲームですけど、
うんうんうん、
やっぱりその、そうですね。ただエイムがいいだけじゃ勝てないとか、ただキャラコンがうまいだけじゃ勝てないとか、やっぱね、いいバランスです。絶対に強い人を勝つとも限らないっていう。
確かに確かに。
よくできてるんですよ。ほんとよくできてるんですよ。
だって僕一回ね、僕はまあ自他ともに認めるミックステープガチ勢ですけど、
まあいないですけどそんな人、
一回プレデターを殺した時あったんですよ。脳汁がやばかった。
やばいでしょうね。それはやばいでしょうね。
1v1 でプレデターを殺しちゃった時。
ああ、まあ、ヨデさん、キャラコンガチ勢ですから、ね。エイム制度なんて知ったことかって同じ。
知ったことかです。
キャラコンガチですか。ワンチャンはありますからね。
ショットガンだけ起こせみたいなとこありますから。
まあまあ、一応、被弾さえしなければ負けることはないですからね。
ああ、そうっすね。
それでワンチャン勝てる確率はありますからね、それで。
うんうんうん。
まあ確かにな。
いや、やばいっすよ。エイペックス、やばいっすよ、あれ。面白すぎますね、あれ。
あれはね。まあでも、こんなに人気なのは日本だけなんですけどね。
あ、そうなんすか。
海外では、日本ぐらいですよ、こんなにエイペックス言ってんの。
アメリカとか。
アメリカも、まあ、やっててはいますけど、もっと他のゲームの方が流行ってますね。
へ
ー、日本はやたらエイペックスが流行っているし、韓国だとリーグオブレジェンズが流行ってるしとか、いろいろ結構あるんですよね。
ロールっすか。
ロールですね、ロール。私はやったことないです
けど。すごいですね、人気が。
やったことはないですけど。
まあでもそうですね、まあ、最近だとびっくりしましたね、 ALGS の発見では。
まあそうですね、あれは事件ですからね。まあ正直俺は鳥山明よりびっくりしましたけどね。
あれはすごいことなんですよね。
あれはすごいことですよ。大会中にハッキングされるって、まあ、愉快犯でしょうけどね。あんな、何の意味もないんで。
前代未聞っすか？
前代未聞ですよ。だって、優勝賞金あれですよ。あれ、8億円ですからね。
そんなあるんですか？
そうですよ。あれ、世界大会優勝したら8億円もらえるんですよ。500万。
すごい。
ああ。
あれじゃないですか？
買いますよ。
大谷翔平の振り込んだ額と同じぐらいな。
同じぐらいですよ。まあ大谷翔平10億ですけどね。
すごい。
ああ。
8億。
8億ですよ。優勝したら8億ですからね。
ああ、そうなんだ。
まあ夢ありますよ。
はい。
ああ。私、これはやっぱ大谷翔平の事件知らないんですけど。
あ、はいはい。
あの、サムネでしか知らないんですけど。
ああ。
要は。あれ、違法賭博、なんなんですか、違法賭博をしたんですか。
まあ、今のところですけど、
ええ、
大谷翔平の、その、もう、側近の通訳がいるんですけど。
ああ、はいはい、一平くん。
一平くん。
はい。
一平くんが、まあ、違法賭博に手を出し続けてたと。で、負債がめちゃくちゃ大きくなってて、
ええ、
で、大谷翔平が肩代わりした。っていう簡単に言うと。
え、別に大谷関係なくないですかそれ。
いや、もうやばい額になっちゃったんで。
ああ、
だから大谷翔平が肩代わりしたみたいな。
違法賭博なんなんですかね。違法賭博って
なんか公営ギャンブルじゃないギャンブルをやっちゃったらしい、やってたらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、
ああ、違法賭博ね。
そうそうそう。
新小岩にもありましたよ、違法賭博場。
あ、マジですか。
ドン・キホーテの3階でやってました、しかも。地下1階、1階、2階がドン・キホーテで、3階があの別の入り口の建物があったんですけど、
はいはい、
そこの3階があの違法賭博場でしたね。あれ、絶対ドン・キホーテのやつら知ってたはずなんですけどね。
あ
ー。あの夜20時になるとですね、そのドアの周りにあの真っ黒のセンチュリーが3台ぐらい止まってるんですよ。
お、怖っ。
で、そのセンチュリー、あのフルスモークのセンチュリー、まだ当時フルスモーク違法じゃなかったんで、
はいはい、
あのトントンって叩くと、
うん、
入るって言われるんですね、
うん、
でお願いしますって言うと、
うん、
まだあのセンチュリーのドアがふーんって閉まって、
うん、
あの10秒後に自動ドアがふわーんって開くんですよ。
へえ。
で、そして3階に行くとあのカジノがありましたね。
あ、へえ。
あ、
めちゃ知ってますね。
あのルーレットの女の子がですね、
うん、
すごい可愛くて、
うんうんうん、
あのすっごいでっかい黒縁眼鏡してて、
ほう、
うん、あられちゃんっていう愛称でみんなから愛されてました。私はその真隣の居酒屋で仕事してたんでよく知ってるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
で、あれあれ牧野さんいないなって言って、うん、ああ、また違法賭博行ってんなって言って、で、あの、黒い選手にトントンって叩いて、あれ牧野さん入りましたって言ったら、あ、ちょっと待ってって言われて、
うん、
ふんって開いて、牧野さんよく呼びに行ってましたよ。仕事中にすぐ違法賭博行っちゃうから、牧野さん。まあね、楽しいですからね、賭博はしょうがない、一平君。無罪。そ
うですね、まあ、うん、無罪じゃないですかね。
無罪ですね。
そんぐらいね、6億、7億ぐらいは。
いけるでしょ
う。そうなんですよ、そんな感じなんですよ。
あ、そうなんだ。別に、じゃあ別に。大谷翔平は別に関係ないんですね。
関係ないんですけど、
うん、良くないって思いますけど。
まだこう、なんでしょう、確たる真実が明らかになってないので、うん、
ああ、
まあ、なんだろう、こう、みんなエンタメとして楽しんでるみたいで、
ああ、
一般人は。
ああ、
もしかしたら大谷翔平が黒で、ね、
ええ、
一平君がもう、全部全かぶりしてんじゃないかとか。
ああ、秘書がやりましたみたいな。
そうそうそうそう。
ああ、みんなやっぱね、みんな暇すぎるんだよ。
うん、
やっぱね、そこ、やっぱそこですね。
うん、
みんな暇すぎる。
ああ、
もっとなんか、みんなエイペックスやりゃいいんだよ。
そうっすね、スポーツやった方がいいっすね。
ああ、だ、まあ、あ、もう、救急当たんねえとかこう言いながら、騒いでれば、
うん、
あの、な、 ね、一平君の賭博なんか気にならないですから。
ああ、確かに。
そんなこと、そんな暇あるんだったら、もう救急のリコイルコントロールの練習してる方が、よっぽど、ね、有益ですから。
いや、本当エイペックスやった方がいいんじゃないですかね、みんな。
本当ですよ。
手軽だし。
チャージライフル、これ本当に当たるんかって言いながら、こう、撃ってる。そっちの方がやっぱり重要ですから。
なんか、エルスターが全部弾抜けする気がするんですよ。
あ、エルスターあれ弾抜けするっていうか、あれ弾抜けするんです。うん、あの、後ろのやつにもね、当たるんですよ。うん、あの、ダメージ8割になりますけど。
あ、へぇ、
エルスター強いっすよ。最近ずっとエルスター持ってますわ。
あ、へぇ、
エルスターシュンシュンの動画ばっか見てますわ。
あー、うまいっすね、あの人。
あー。だもうみんなエルスターシュンシュンの動画見てないんだよ。一平くんの動画見てないで。
エルスターシュンシュン、そうっすね。え、レレレでしゃがむなっつってましたね。
ああ、そうっすね、はい。シュンシュンはね、シュンシュンうまいからな。
めっちゃうまいんですよね、あの人。
あの人うまい。被弾少ないし、立ち回りうまいし。
へぇ。
うまいよな。あと声渋いし。
あ、そうっすね。
あ、声渋いし。
もう2段階ぐらい上げたら大塚明夫になれるんじゃないかっ
ていう。ああ、そうですね。かなり渋い声しますからね。うん、
なんかいい人そうですし。
ああ、やっぱね。
相手うまくなりたいっすね。
もう、あれはもうやるしかないんですよね。分かってんですけど。もっと昔からちゃんとやってればな。
あ、でもそうっすね、おちむしゃさんはゲーム歴長いから、うん、なんならもうなんですか、うん、発売当初からできたはずっすよね、本当は。
今あれシーズン20ですけど、
はいはい、
私初めてインストールしたのがシーズン2なんですよ。
あ、めっちゃ初期ですね。
めっちゃ古参勢なんですよ。
へぇ、
でもシーズン2の時に1回か2回やって、あ、なんだこれわけわかんねえつってやめて。
あ、
で、しっかりやり始めようと思ったのが去年の8月ぐらいなんで。子さんは子さんなんですよ。
あ、そっかそっかそっか。
だから今誰も持ってないバッジとか持ってたりするんですけど。
あ、なるほどね。
うん、全然上手くないっていう。あの、シーズン2の頃からずーっとやってればなーと思いますよ。
まあ、でもまあなんだかんやありますけど、まあ今でも面白いんですよね、エピックスは。
いやー、面白いですよ。言っても、ずっと上位帯にはいますからね、人気は。意外とみんなやってないんだよな。
そうっすよね。いやー、でもやってた方がいいっすよ。若い人は別としてね、え、年食ったらなんだろう、まあ、厳しいスポーツはできなくなるじゃないですか。
ああ、まあ、でもやっぱ若い人の方がうまいですけどね。その
やっぱ反射神経、
反射神経とか動体視力、
うん、
あ、全然中学生とかにもうボロ負けしますから。いいな、いいな、若さがいいなって思いますもん。
へぇ、なんか僕がまだ全然下手だからあれなんですけど、わかんないですよね、それが。動体視力、なんか反射神経とか。
ああ、その、若い上手い人とやってて、
うん、
一緒に、うん。で、自分がやられちゃって、仲間の見てるじゃないですか。
うん、はいはい。
いやちょっともう判断早いし。判断早いし、ああ、そうやるんだって思いますし。
ああ、なるほど。
ああ、でもそれ真似できないし。
そうか。
羨ましいわ。でも今結構、あの、またぎスナイパーって知ってます？
あ、わかんないっす。
あの、本当にあの、秋田でまたぎやってる人があの、FPS やってる。
へぇ、
あの、一応 e スポーツチームって自分たちは言ってますけど。
年配の方の。
そうそう、50歳以上
の人
だけでやってる。
はいはいはい、
あの人たち上手いですからね、見てると。
あ、そうなんだ。
あ、理由はその孫に自慢したいからっていう理由でみんなやってるんですけど。
へえ。
あ、
おお、あ、50歳以上なんですね。
そう、50、一応その入団資格50歳以上。
なんかおばさまもいましたよね。
あ、もうどう聞いてもおばあちゃんだろうって人とか、うまいですから、しかも。
あ、へえ。
あ、やれるんだって思いますもんね。
ああ、
うん。なんか一時期なんだっけな、もう60何歳のおばあちゃんがずっとエイペックスやってる、配信してる人いましたけど、うん、今やってるか知らんすけど、あの人も。うまいですからね、見てると。
あ、へ
え。
あ、やっぱりやってると、うまくなるんですね。
まあ、ずっとやってると、やっぱうまくはなるんでしょうね。全然勝てる気しないですもん。
僕もそうなんですよ。なんか、うまくなってる気にならないんですよね、あれ。
ああ、ミックステープばっかりやってるとあんまその気にはならないかもしれないですね。
あ、
ランクやらないからですよ。
あ、そうっすね。
ダメですよ。ランクから逃げちゃダメですよ。
ああ、それも逃げなんですか。
ランクかやらないのは逃げですね。
すぐ戦いたいんですけど。
まあ別に即折りすればすぐ戦いますよ。
やっぱ、自分がどこ出身かって、こう紐解いたら、やっぱコントラなんですよね。
あ、コントラすぐ戦いますからね。
まあ、そこがまあ出自である以上、
あ、
やっぱりそうですね、すぐ戦いたい。スタートボタンを押したらすぐ戦いたいみたいな。
あ、まあ、コントラもむずいですからね。
360度なんか弾打ちたいみたいなとこあるじゃないですか。
あ、まあ、あれ横スクですけどね。ちょっとね、でも最近ちょっとそっちもやりたいんだよな。なんか、
うん、
最近あの雨降ってる日になるとなんか、
うん、
なんかブラウン管テレビで一日中ロックマンしてたいなって人があるんですよね。
ああ、いいっすね。悪くないっすね。
なんかな、やりたいんだけど、
うん、
やりたいんだけどどうしてもやろうってなると、エイペックスをもう、なんか、条件反射で立ち上げちゃうんですよね。
あ、
うん。
一番ハマってます今までで。そんなことはないです、ゲームで。
あー、どうだろう。
ハマってる。
どうだろう。うん、あー、まあ、アークとかもハマりましたけど。
あ
ー、
は
ははは。あー、一回、正月休み潰しましたからね、それで。
あ、それはすごいですね。
あー。あ、まあ楽しいゲーム他にもありますけどね、いっぱい。
うんうん、うん、
ああ、またなんかあのセブンデイズが大型アップデートかかったとかもありましたし。
そうなんだ。
なんかまたなんか新しいモードが全然調べてないですけど。
あ、へえ。
あ、
それちょっと熱いっすね。
ああ、まああれもあれで、ああいうのもああいうので楽しいですけどね。
うんうんうんうん。なんだろう、まあ、好きですよ、セブンデイズ好きですし、まあ、大型アップデートかかった以上やりますけど、スライディングできないのがちょっと、
ないですね。スライディングは、スライディングないし、壁ジャンもないし、スパグラもないし、バニホもできないですから。
もう操作性っすよね、やっぱ操作性いいから、エピックスって。
あ、まあね。
うん、
あ、
もさもさしてないっていうか。
でも今セブンデイズやったら無双できる気はしますけどね。
ああ
、
ああ、確かに。
ああ、
へっしょしかしないかもしれない、
ね、あ、やっぱ昔はやっぱね、僕らエイム力弱かったんで。
ああ、なるほど。
ああ
、そうっすね。
やりたいな。なんかな、なんか、なんかいないよな。
そうですね。でもやっぱり本当にガチで60歳とかになってきたら、
ええ、
やっぱりゲームっていう価値すごい上がると思いますよ。その周りも年食ってくじゃないですか。
ああ、はいはい。
やっぱりゲームできといた方がっていうのがあるんですよね、僕。
そうですね。だからみんながなんかそのサッカー見たりだとか、
うん、
野球見たりだとか、そういうどうでもいいことにね時間を費やしてる人たちとの差がやっぱそこで出てくると思いますよ。
そう、だからその、うん、能動的にできることが多分少なくなってくじゃないですか。
ああはいはいはい。
だからゲームってそれがないし、そのマタギスナイパーズみたいなそのパイセンもいるわけで、
はいはいはい、そうです。だからそのスポーツってもう完成してるものじゃないですか、はいはい、サッカーにしても何にしても、
うん、
ゲームってまだまだ未完成だから、
おー、
うん、そのハードにしろソフトにしろ、
うんうん
うん、そのハードが更新されればソフトも自動的に更新されてもっとすごいものになっていくっていう、
うん、
もう保証があるんで、
うんうんうん
うん、やっぱそこがねすごくいいところなんですよね。
あ
ーあー
ソシャゲは手出さないんですか。
ソシャゲはちょっともうあれは私はゲームとして認めてないので。
へえ、
うん、
荒野行動とか、
ああまあああいう能動的なゲームならまあいいですけど、
うん、
なんか指先でポチポチポチポチやるだけとかだったらあんま面白くねえなと思いますね。
ああ、
うん、だからもう何度も言いますけど、私はその脳にプラグをぶっ刺してゲームやりたいんで早く。
うんうんうん、
うん、まあ、
うんうん、
まあ遅かれ早かれだと思うんで。
うんうんうん。そうですね。
まあ、多分死ぬまでにはできると思うんですよ。うんうん、
あ、まあ、
やっぱそこで多分それがいつかすごいゲーム機が出たとして、
うん、
そこでやっぱ初めて食いつく人もいる。中で、
うん、
僕らは今エイペックスやってるっていうのは、
うん、
かなりのアドバンテージがあると思うんですね。
あ、だと思うんですよ。
そこでポンと始めた人たちより、
確かに今上位帯にいる人たち、すごい羨ましがってますけど僕、でもまあそうですね、まだゲームをやってない、まだ手つけてないって人と比べると、まあ、僕らってすごいアドバンテージありますね。
もう正直大谷翔平ワンガマで倒せるわけですから僕らは。
そうですね。
そうですよ、大谷翔平はワンマガで確実にかっきり取れますから。いくらね野球がうまいって言われても、
うんうんうん、
そんなに体出したらすぐ死んじゃうよってやっぱ思いながら。
でっかいですしねあの人。
そうですよ、まあ、何も知らないんですから。
まあ、いずれね野球引退するときも多分来ますから、うん、あの人も、うん、
そしたら大谷翔平いつかエイペックスやるわけですから、
やらざるを得ないですよね、
うん、その時に頭抜いちゃうよって話なんですよ。いいのっていう。エイペックスはその初心者に優しいゲームじゃないですからね。
いや本当そうですね、
うん、初心者なんてのいいかもなんですからあのゲームは。
でも僕たまにあれですよ、あのあこの人昨日今日始めたなって人 たまにいるんで。
ああ、はい、いますね。
そういう人殺さないですけどね僕。
ああ僕全然殺しますね。引退に追い込んでやるって思いますね。ああ、まあ、仲間に来たらしょうがないですけどね、うんうんうん、仲間に来たら一応守りますけど。
ああ、
やっぱ ね見ると分かりますよね。でも不思議と
分かります分かります、
動きで。
はい、
うん、ついてくるなついてくるなって思います。もういつまでついてくんだよってすげえありますから。
ありますね。
ああね、
なんでしょう、あのうまい人のあの異常な頼りがいのある背中って。
ああ、すげえ、ああ分かりますわ。ああよかったっていう、あすげえいい人だったなって言っても、ゲームが終わるともう二度と会えないって、あの3人、
ね、そうっすね。
あすげえいい人だったな、もう二度と会えないんだなっていう、
うんうん
う
んうん、
あの切なさとかもまあいいんですよね。
一瞬フレンド申請したくなる。
ああいますね、
うん、
ああそうだ。でも、うん、送ることもありますけどね、送られることもありますし。
へえ、
うん、今私が週末よく友達とリア友とやってるコブラ会。
あ、はいはい。
コブラ会いつもだからデュオでやってるんですけど、
うん、
2人で。で、あと1人野良入れてやってるんですけど、
うん、
あ、すげえいいじゃん、このノラって人は。やっぱね、フレンド申請送って、
あ、へえ、
たまに一緒にやったりしてるんですけど、
へえ、
うん。で、今、最近北海道出身の豆パンっていう、
うん、
もう最近もう VC つなぐようになりましたから。
ああ、いいっすね。
あ、豆パン。
ああ、いいな、うん。
ああ、いい、すげえ、豆パンすげえいいやつ。ノラの時すげえ良かったんですよ。
まだ僕、ゲーム浅いんで、あんまりわかんないんですけど、
うん、
年齢とかあんま関係ないですか？
関係ないですね。豆パンの年齢知らないし、俺。
あ、いいっすね。
うん、
そういうのいいな、
うん。豆パンね、全部、俺らのピン刺した方についてきてくれたんだよな。
あ、
うん、あ、これはいい奴隷だと思って。よく言われますよ、豆パンとは。
へえ、
うん、
そういう流れもいいですね。
そう、結構そうですね。
意外とちょくちょくフレンド申請ってくるけど、
うん、
その僕信用してないんで全部一応拒否してるんですけど。
ああ、まあ私も拒否すること多いですけど、
その
あの OK したところで別に二度とやらない人ばっかりですけどね。
ああ、やっぱりなんか、なんかボタン操作ミスとか。
ああ、まあそういうのもあるかもしれないし。
うんうんうん。
ああ。まあ、まあいいけど、いいけど、お前誘うって思いますけどね。
ああ、うんうん。
まあ誘ったらいいけどやってもって思いますけど。
ああ
。
なんかどういう、まだわかんないですよね。まあいろんな人がいるでしょうけど。
ああ。
なんだろう、なんか楽しくワイワイやりたいのか、ちょっとと か、なんかモチベーションがよくわかんないとか。
フレンズ人生はたまに来ますね。
うん、
あ、大体いい試合ができたら来ますけどね。
あ、へえ。
あ、
まあこの前雑魚って言われましたけど僕。はい、
あ、まあそれもね、エイペックスの醍醐味なんでね。
うん、
うん、そういう時は、ね、GG って返すんですよ。逆に煽るっていう。
あ、なるほど、なるほど。
悪口言われたら、よかったよっていう。
うん、
そうすると向こうは耳真っ赤にして落ちますから。
まあそうっすよね。
あ、
いや、面白いゲーム、まあオンラインゲームは面白いですね。
オンラインゲームはね、なんかね、面白そうなゲームはこの前出てたんだよな。いろいろやりたいはやりたいんですけどね。
ドラゴンズドグマですか。
ドラゴンズドグマもやりたいんだよな。
あれ評価高いですね。
あ、まだちょっと出たばっかりなんでかなりバグ多いみたいですけど、
あ、
ちょっと落ち着いたらやりたいですね。ドラゴンズドグマ1出てからどれぐらい経ったんだ。15年くらい経ったんじゃないかな。
そんな経ってるんですか。
いや、めちゃくちゃ経ってますよ。
へえ。
いや、あ、たまにあるんですよ、ゲーム業界。そう、忘れた頃に、忘れたタイトルの2が出るとか。
あ、へえ。
あ、もうこのシリーズ出ないんだなって思ったら10年後に出るとか、結構あるんですよ。で、大体それを言うのをゲームショーで発表して、うん、発狂する海外に来たちをまとめた動画がどっかにまとめて上がるっていう。まあ、これはもう通例なんで。アーマードコアの時はすごかったな。
あー、名前だけは知ってますね。
アーマードコア6が出たんですけど、5と6の間10年空くっていう、うん、それまでポンポン出してて、あー、もう5で終わったんかなって思って、
うんうんうん
うん、そのゲームショーのローンチの時に、
うん、
ゲーム画面出て、なんだこのゲームはってなって、
うん、
アーマードコア見てたな、みたいな話になって、あれ？これアーマードコアじゃない？アーマードコアじゃない？っていう海外日記が最後で、アーマードコア6つってもう感動して泣くっていう海外日記をまとめた動画が出るっていうのが、だいたい通例なんでね。
へ
ぇ
ー。アーマードコア面白いんですか？
アーマードコア面白いです。よくできてますね。
エイペックスと同じ会社でしたっけ？
いや、違うと思うかな。違いますかね。アーマードコアは、あれ、まあ、あれも難しいゲームで、まあ、そのコントローラー、パッドで、やるとき、どう考えても指が足りないっていう。これ、人間じゃ操作できないよねっていう。あの難しさがあって、
あ
で、いろいろみんなが試行錯誤した上で、
うん、
嘘じゃなくこれアーマードコア持ちっていうコントローラーの持ち方なんですけど、
あ、モンハン持ちみたいな、
モンハン持ちみたいな感じで、うんうん、モンハン持ちはまあわかるんですよ。その右手を一個指ずらして、あの指3本でやるっていうのが、
はいはいはい、
モンハン持ちってなんですけど、アーマードコア持ちそれでも対応できないから、
うん、
コントローラーの前と後ろを逆にするっていう。
ああ、なるほど。
そう、前面と裏面を逆にして操作するだとできるんですよ、アーマードコアが。要は、前、後ろって親指で全部操作するじゃないですか。
はいはいはいはい。
一本とか、あと、人差し指じゃ足りないから、
うん、
親指を裏面にして支えて4本でやるっていうアーマードコア持ちっていうのが本当にあるんですよ。
へぇ
ー。うん。それはアーマードコアでしかやらない持ち方なんですけど。
うんうんうん。
うん。それだとできるんですね、アーマードコアって。
はぇー。
あ
ー。おもろいっすね。
アーマードコアはね、面白いっすよ。
いや、試行錯誤してますね、みんな。
最初冗談だろうと思って、その持ち方でやると、あ、やりやすってなるっていう。そう。あれは、そうですね。あれも名作芸の一つですね。
そうですね。なんか、エーペックスと同じぐらい面白い FPS が欲しいですね。
まあみんなそれを頑張ってエイペックスを抜こう抜こうと思ってみんな開発してますけど、
うん、
出ないですよね、10年。
ああ、もう、
10年、5年か。5年か、5年ですね、5年。うん。
でも5年でも長いですよね。
5年、首位ですからね、出た時からずっと。まあ何度かいろんなタイトルにちょこちょこ抜かれはしますけど。
うんうんうん。
結局みんなエイペックスに、
ま。そっか、最大瞬間風速でしか抜けないんですね。
そうそうそう。あまあ、うん、FPS 界のその、なんていうか、高級とか公式ボールでやってるというか、
うんうん。
あなんか結局オーバーウォッチとかは、まあ、な言ってしまえば、フットサルみたいなもんなんですよ。ちょっと息抜きにやるみたいな。
うんうんうん。
うん、まあ、あれもあれでやってみると楽しいんですけど、
うん、
うん、命の重さがね、
あ
るんで、エイペックスは。
そっか、
うん、
そうですね、
なんとか流行らせたいなと思うんですけど、流行っているんですけど、
うん、
流行ってるんですけど、周りにそんないないじゃないですか。
ああ、確かに。
ああ、もっと、野球ってもっといると思うんですよ。
うんうんうんうん。
ああ。
そうですね。周りもちょこちょこいれば、
うん。
それは楽しいですね。
そう。今度一緒にやるってなるじゃないですか。
うんうんうんうん。
なかなかいないよなっていう。
やっぱり、やってみないとってとこあるから、まあ、いや、導入するまでがね。
ああ、まあね、最初、まあ最初だるいからな。わけわかんないしな、最初。
だけど、僕変な話、エイペックス一番最初にやったの2年前ですからね、実は。
2年前？
プレステで。
ああ、そうか。
もらったプレステで。
ああ、そうか。
はい。一応触れたは触れたんですよ。
ああ、そうでしたね。そうだ、そうだ。
で、わけわからんと思ってやめた。
そう。あれ、そうなんですよ。あれ、うん、すげえ Apex も頑張って、その、導入をわかりやすくしてるんですけど、
うん、
それ、わかってる人が作ってるから、
ああ。
わかんない人がすると、マジわけわからんってなる、ね。
そうなんですよ。
うん、
そうなんですよ。
ああ、なんとか、本田翼もやってるよとか言えば、ワンチャン本田翼とマッチする可能性もあるわけですからね。
そうですよね。
ああ。
フレンド申請される可能性もあるわけ
ですね。可能性もあるわけですからね。
そうですよね。エイペックスで、そうですね。本田翼とつながれるとしたら、一般人エイペックスぐらいしかないですもんね。
そうですね。
うん。
一回私カジュアルでニルのサブアカとかぶったことありますけどね。同じマ
ッチ。すごい。
クソ強かったな。
ああ、マジっすか。
うん。
ああ、やっぱ強いんだ。
もうなんか、こう、すごい速度の戦車に引かれたみたいな感じで起こされました、ね。何が起きたっていう。
なんか引き殺されるってよく言いますよ。
引き殺されるっていう。本当に。しかもすごい速度の戦車が来たみたいな。見えた瞬間に死んだっていう感じでしたね。あ、これニルのサブアカだっていう。
へぇ、ニルさんも本当はめっちゃ若いんですよね。
ニルは若いですよ。まだ20代かな、多分。
でもなんかいいんですよね。なんか、やっぱり強い人がちゃんとリスペクトされてるっていう感じが結構見てていいんですよね。
まあ、みんな上手い人は若い人多いですね。地域も若いし。
ああ、そうですよね。
うん。もっとなんか、そうですね。なんかもう本当に日常会話でその詳細感度の設定の話とかしたいんですけど。
ああ、いいですよね。
ああ。
まあ僕はキーマウゼですけど。
ああ、そうですね。
そうです。
ああ。
なんかね、ちょっとずつ分かってきたんですよ。キーマウがちょっと劣勢っていうのが、なんていうのかな、あのね、対面で負ける頻度がちょっと、やっぱり高いなと思って。
いや、まあ、対面パッドの方が強いですから。
なんかね、絶対負けるっていうぐらい負けるんですよね。
だからまあ、それを補うために、うん、キーマウゼはキャラコンでそれ対応するしかないんですよ。
そうらしいですね。
まあ、動き見てればキーマウの人だなって分かりますもんね。キャラコンイグい人とか。あれはパッドじゃできないんで。
やっぱそうっすよね。なんかクイックっすよね。
だから、いかにキャラコン中に球を当てれるかっていうのが、キーマウでも
う
勝つにはそれしかないっていうので、キーマウ不利って言われてるんですよね。
なんか絶対僕よりあんまり うまくないのに、
ええ、
負けるんすよね。
まあまあね、対面だと、対面で SMG 打たれるとまあ無理ですね。まあ、
それが4回ぐらい連続するとちょっと発狂しそうになるんですけど。
だから私は発狂してパッドに持ち替えたんですよ。やってらんねえってなって。
まあでもよく言いますもんね、エペックスはパッドゲーみたいな。
まあパッドの方が人口多いですからね。
らしいですね。
まあプレステなんてパッドしかないわけですから。
あ、はいはいはいはい。
うん。
なんでスイッチ勢ってあんなにバカにされるんですか。
スイッチ勢ねっていう。あ、はいはいはいみたいな。スイッチ同士仲良くやってねって感じですね。
なんであんななんかすごい下に見られてるんですか。
FPS90 とかバカみたいな解像度だし。もうスイッチはスイッチのサーバーでしかマッチングしないんで。
あ、そうなんだ。
もう見てるとなんか、あははと思いますよ。あはは、なんか子供が戯れてらっていう。
あ、そういうことなんだ。なるほど。そう、
スイッチサーバーの動画とか見て面白いですよ。
あ、へぇ、
なんじゃこの戦いっていう戦いいっぱいありますから。
なるほどね。
まあ、PC サーバーが一番強いですからね。
まあそうですね。まあでも、やっぱりその、勝率こそ少ないけど、まあたまになんか、上振れて勝った時とか、まあ嬉しいんで、まあその、数少ない勝利を、 たまに脳汁を、うん、
たまにってか思うんですけど、
いい、
ちゃんと使用会ってゲームするサークルだったっけみたいなあれ昔絵本とか作ってましたよねってたまに思いますけど、
なんでしょう、
うん、
その未来視点からすると、
ええ、
まあ、時期なんじゃないでしょうか
ああそういうことなんですかね、
そういう時期もあった的な、
ああ、うん、なんかね、ファイトクラブが気がついたらなんか石鹸を作るサークルになってたみたいな映画もありましたけど、ああ、そういうことなんかなっていう。
やっぱりそうですね、必要なんだと思います。今エイペックスするのが。
あ、そうですか。
はい。
ああ、なんか一時期はデザフェス出る出ないみたいな話もしてたなって思ったりもするんですけど。
そうです。今はもう ALGS 感染するとか。うん、
そうですね。
そっちに舵を切ってるわけじゃなくて、
そういう時期なんですね。
時期なんだと思いますね。
ああ、まあね、うん、確かに。ああ、やり、なんだろうな、なんか、ああ、創作意欲がないわけではないんですけど、なんだろうな、
いや、それ僕もなんですよ、創作意欲、なんならあるっちゃあるんですけど、
あるっちゃあるんですけどね。
うん、
あるっちゃあるし、たまになんかポーンってなんか、あっとか思いつくんですけど、もう次の日に忘れてるんですよね。
ああ
。
ほらなんか、たまに面白い大喜利とか見ると、
ええー、ああ。
一瞬グッて創作意欲が湧くんですけど。
あのね、もう私はその大喜利コンプレックスなんですけど、大喜利って、あれ大喜利上手い人って、
うん、
あ、普通にすごいなって思うんですけど、
はいはい、
あれ何なんでしょうね、大喜利上手い人ってよくそれをその短時間で出てくるねっていうか、
まあよく言いますよね、大喜利のとか、
そうそうそう、
うん、
あれはね、あ、すごいな、なんかよくよくその答えずっと引き出しに入ってるねっていう、
ああ、
うん、だってあれ引き出しに常に入ってないとポンとは出てこないわけじゃないですか。
そうっすね。
ああ、引き出しの多さなんかな。
まあでもこれ全然おベンチャルじゃないですけど、
ええ、
僕の中でまあ面白い人ってまあ言いますけど、落ち武者さんも大喜利おもろいなって思う人の一人ですね。
ええ、ああ、もうそれはそう思っていただいてありがたいです、ね。いいですよ。それはその認識で。でもやっぱりその当たり前ですけど、私の出す答えっていうのは、うん、私の引き出しから出てるんで、
はいはいはい、はい、
あの、あ、当たり前というか別にまあ私はこれこの答え過去に80回ぐらい使ってるなっていう答えがやっぱ出るわけじゃないですか。
ああ、そっかそっかそっか。ああ、
なんかあれこのこの辺と2週間前ぐらいに使ったなとか。
ああ、なるほど。
なんか、毎回、本来であれば毎回新しいのを出したいっていう。
はいはいはいはい。
なんか、大喜利の人たちって、ね、新鮮味が毎回あるというか、
うんうんうん、
見てるとね。
そうですね。
そこなんですよ。すっごいなっていうのが。本当に、本当に作家ついてないのっていうその答えってもうずーっと疑って見てますよ俺。
よく
出るねっていう。
確かにすごい人いますね。
いますからね。
うん。
なんかよく YouTube のショートとかテレビの切り抜きに流れてくる、
うん、
ラビットで、
うん、
あのちゃんを裏から操るっていう。
うん、
あの動画知りません？
あ、ちょっと分かんないですね。
あのラビットってあるじゃないですか、
うんうん、
実際見たことないんですけど、
はいはい、
でそれで出演者であのちゃんが出てて、
うんうん、
あのちゃんの耳にイヤモニつけといて、
はいはい、
あの裏で あの、ジュニアとか、
ああ、
笑い飯とか、あの、粗品とか、うん、いろんな後ろに芸人8人ぐらい、
うん、
その動画を見ながら、うん、で、あのちゃんに思いついた言葉を言わせるっていう、のがやってたんですけど、
うん、
まあ、あれは完全な大喜利なんですよ。生放送で変、あのちゃんに変なこと言わせるっていう。
ああ、はいはいはいはい。
あれとか、あ、見てて、
うん、
わ、すげえなって思うんですよね。
ああ、なるほどね。そうですね。あ、もう、なんなら、その場で、アドリブで、みたいな、ね。
そうそうそうそう。あれ、あ、すごいなっていう。あれは、羨ましいわな。
なるほど。
うん、だから、多分、私、あの、昔、ずっと、ラジオのハガキ職人やってた時、
うん、
やっぱりもうなんていうか他の人の才能にこう打ちのめされるというか、やっぱ一個のお題に対してみんながバーって送るわけじゃないですか、
うんうんうん、
もう自分が読まれなかった時とかもう明らかに負けたってわかるんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、
打ちのめされるんですよ。
へえ、
うん、あ、すごいわっていう。
ああ、
やっぱ三平、ね、三平すごいわってなるんですよ。三平す、よくそんなひどい言葉出てくるねっていう。
ああ、はいはいはい。
ああ、やっぱね、すごい、やっぱすごい、在野にすごい人っていっぱいいますから。
ああ。まあそうっすよね。
で、結局、ああ、結局ここじゃ読まれないから、あそこに送るかっていう、その、
あ、
うん、競技人口の少ないとこで読まれて、いや、読まれたとこでやっぱ違うわってなるんですよね。
はいはいはいはい。
いくら俺はその、マキタスポーツに褒められてもなっていう。俺が褒められたかったらマキタスポーツじゃないんだよなって思いながらやっぱマキタスポーツに送っちゃうっていう時とか、
うんうん、
あ、 あ、俺は有吉に読まれたかったなって思いながらやっぱ、やっぱどっかね。ああ。
へえ、めっちゃ興味深いっすね。
やっぱあの実力社会はすごいなって思いますね。
ああ。
やっぱ何度戻ろうとして何度やっぱりこう足がすくむというか。
うん、うん、うん。
ああ。
へえ。
あれもいいか、あれもかなりいい趣味ですけどね。
まあ、大喜利って答えがないけどあるみたいなとこありますからね。
ああ。あ、そうですね、
うん。
やっぱりその、投稿してた時期とか、
うん、
その、まあその、ハガキ職人のコーナーとか送ってる時はどうでもいいんですよ。
ええ、
なんなら飛ばせって思ってるぐらいなんですけど、
うん、
こう自分が送り始めると、
うん、
あの、本当に正座とかしますからね。読まれろ読まれろって思いながら。あ、ダメだったっていう時とか。
なんかコンクールに応募みたいな感覚なんですか？
ああ、すごく近いと思いますよ。で、読まれなかった時っていうのはやっぱり他に読まれた人に聞くと、うん、ああ、確かに読まれないわっていう。
あー、なるほど。
ああ、
めっちゃおもろい。
あれは、あれもいい趣味ですけどね。
あ、そうですよね。なんかまあ勝負みたいなところもありますし、
そうそう、あれはまああれもやっぱり私はいつかそのあれもやっぱ逃げちゃいけないと思ってるんで、エイペックスみたいなもんで、
はいはいはいはい、
まああれこそねおじいちゃんになってもできる趣味なんで、
あ、そうですね、
ああ
ちょっとこうまあ毛色というかその種類違いますけど、まあ川柳とかね、
ああ、そうそうそう。
ああいうのも、やっぱり人気だったりしますもんね。
ああ、まあ、そう、そうですね。あれも、まあ、サラリーマン川柳みたいなのも。
そうそうそう。
ああ、うまいなって思うのありますもんね、
普通に。ありますね。
ああ、そうだな。そうだな。ああ、よく送ってたな。マキタスポーツに偏見川柳。
へえ。マキタスポーツのも結構人気なんですか？
あ、もうそれは終わっちゃいましたね。
あ、そうですか。
終わっちゃったラジオですけど。
そうですね。まあ、大喜利っすか。
大喜利はやっぱすごいなっていう。
うん。
うん、でもやっぱり、エイペックスと一緒で、
うん、
俺にできないわけがないっていう。
ああ、
うん。謎の、謎のやっぱ自信がね、謎の自信があるんで、なんか一個、一、うん、個二個、なんか脳の回路が繋がってない感じなだけが気がするんですよね。
はいはいはいはい。
エイペックスもそうなんですけど、なんか、
うん、
こことこことここを繋がればグンって伸びるんだろうなっていう気はずっとしてるんですよ。
うんうんうんうん。
ただそれがどれだかわかんないっていう。
あはいはいはい。
うん。
僕もたまにありますよ。なんだこの自分のムーブとか思ってきます。
あそうですね。ほら、今ミックステープでキルカメラなくなっちゃったじゃないですか。
あそうですね。
あれすげえ勉強になったんですけど、見たくなかったですもん。なんだこれって。こんなんすぐ殺されるわ、俺ってなる。
ありますね。
何度か飛ばしましたもん。キルカメラの時。
ああ、わかります。めっちゃわかりますね。
見たくない、見たくないっていう。
そう。
ああ、
体全部出てもうてるやん、みたいなのありますね。
ああ、弾よけしてるつもりなんだけど、ずっと一方方向にしか動いてなかったとか、レレレちっさとか。
わあ、ありますね。
ああ、あれはあれでよかったんですけど、もう見てらんなくなるんですよね。
もう、なんか自分では、なんでこれが、なんでこれで弾よけできないんだと思って、キルカメラ見たら、
ええ、
なんて遅いストレーフをしてるんだとか、ね。ありますもん
ね、よくその友達とか知り合いとランクやってて、
うん、
こう打ち合いで負けて、うん、自分ノックしちゃって、あもう今の奥田見るだよ奥田見るだよって言ってるんで、自分がノックされてる時に、うん、それ実は奥田全然ミリじゃなくて、俺がやられたから、うん、ミリまで削ったからねっていう、うん、アピールのためだけの嘘とかついてる時ありますから。嘘の時も、そうですね、5回に4回嘘ついてますから。ミリミリミリ、あいつミリミリとか、はあ。全然ミリじゃないのに、
はあ。なんでそんなこと言うんですか、
恥ずかしいからです、やられたのが。はあ、自分が甘えて特攻してやられたのが恥ずかしいからです。はあ、嘘ついちゃうんですよね、どうしてもあの時。あれはね、まあしょうがない。
なんか
恥ずかしいんで。
そうですね。なんか絶対無理でしょうけど、
ええ、
なんかもうその技術がめちゃくちゃ発達して、
ええ、
なんだろうその自分に何でしょうね、なんか低周波マッサージみたいな。マッサージみたいのってこう体にプチョってつけるやつあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれ全身につけて、なんか痛覚、
はいはい、
痛覚が分かるようにしてほしいっすわ。なんか弾打たれたら痛いみたいな。
それ別にいらないですよ。出るじゃないですか。なんか画面表示。
へっしょ打たれたらなんか頭ガーンになるみたいな。
それ不利でしょ、打たれた方が最初に。
そしたらなんかなんだろう、こうもうちょっと被弾のこと考えるとか。
ああ、でも、後ろが痛かったら後ろから撃たれたって分かりますか、
ね、あ、そうそうそうそう。
ああ、まあ、それはちょっと楽しいかもしれないですけど。いやね、でもね、もう分かりきってるんですけど、
うん、
こちゃんと上手くなったら、まあ、上手くならなかったにしても、まあ、そこそこ以上ぐらいできるようになったら、
うん、
多分今の5倍ぐらい楽しいはずなんですよ、このゲーム。
ああ、はあはあはあは
あ。
ああ、なるほど。
うん、ただ今、蹂躙されてる側だから、
うんうんうん、
面白くもなんともないんですけど、
うん、
こう上手くなったらまた全然違う楽しさがあるはずなんですよ。
ああ、でもそれなんかわかる気しますね。
それを味わうまでは絶対にやめられないですよね。
まあ、確かにその、敵をワンマガで倒せちゃった時とか、やっぱ楽しいですもんね。
楽しいですね。 明らかに格上倒せた時とか楽しいですね。
そうそうそうそう。
ああ、でも本当にこのゲームは新規参入少ない上に、
うん、
やってる人はずっとやってるからどんどんどんどん置いてかれるっていう。
ああ、
その辛さはあるんですけど、
うんうんうん、
それでもやっぱ上手くはなるんで、
うん、
やっぱどっかでみんな頭打ちになるんで、まだ頭打ちにすらなってないんで。
あ、そっか。
そこまでは最低でも行かなきゃなと思ってるんですけど。
ああ。ランク帯でいうとどこのランク帯までを目指すんですか？
ああ、まあ毎シーズンダイヤいけるぐらいにはならないとなと思いますよ。
あ、やっぱダイヤってすごいんですね。
ダイヤは上位 1% 未満ですからね。
あ、そんな少ないんですか？
毎回、まあ、今シーズンはプラチナですら上位 1% ですから。
へ
え、
少な。
今シーズンはマイナスはきついんでね、なかなか上がれないですけど。
そっか。
そこまで最低でもプラチナいけるくらいにはならないとなと思ってますけど。
やっぱ全然前シーズンと違うんですね。
まあ前シーズンはちょっと特殊でしたけど。きつい。
そっか。
まあね、だから、そう、そうですね。
やるしかないっすね。
まあもう、これはもう、コツコツコツコツ積み上げるしかないんですよね。
でも本当に、さっき、落ち武者さん言いましたけど、上手くなったらもっと5倍楽しくなるはずっていうのはなんかわかるんですよね。
いやー、まだって思ったように動けてないですから。まだ対面でやっぱり焦りますしね。
そうっすね。
バタバタバタバタ動いちゃうし、無駄に。
なんか面白い動画、まあいっぱいありますけど、なんかこの前、YouTube のショートが で上がってたのが、敵を倒した時の、その、初心者、中級者、上級者、それぞれのなんか違いみたいのがあって、なんか初心者はなんか、あ、敵敵敵、バババって打って、なんかこう、わちゃわちゃってなるんですよ。で、中級者は、まあ敵と戦って、ダメージ入れたら、67とか、
言うな、みんな言うな、あれ。
肉肉肉、
はい、
肉に100とかなんか言ってるんですけど、
はい、
なんか上級者になると、
ええ、
なんかバワーって戦った時になんか、あ、ええ、一人やったとかそんな感じなんですけど一人やったみたいな、すげえ冷静みたいな。
言うな、みんな絶対数字言うもんな。
言いますね。
ニルとかもよく言ってな、レブ35
言ってますね。
まああれ正しいんですけどね。相手にどれだけダメージ与えたって教えるのは。
やっぱ情報量って大事なんですよね。
あれ、コンジット肉とか言って
ますからね。ナイスとか言って
た、ね。言ってますからね。いや、でもあれ絶対みんな心の中ではワシャワシャ言ってるはずなんですよ。
はい。
ちょっとやっぱりちょっと、大人ぶってるというか。
ああ、ちょっと勤めてるんですね。
そう、絶対そうですよ。ちゃんとキャラを守ってるというか。
そうですね。ナイスってこう上げれるようにしたいですね。
ああ、そうですね。うまくなりたい。
今からちょっと上手くなりますか。
ああ、そうですね。もう随分オーバーしてますからね。
そうですね。
ああ、いいっすよ。私は。
いいですか。
いいですよ。